さあアドベントということで私たちはクリスマスを待ち望むそんな時期に入っていますけれども、皆さんは、何かに興奮してワクワクして待ちに待って、もう興奮して眠れないぐらい何かを楽しみに待ったという経験を最後にされたのはいつでしょうか。そんな経験をここ3ヶ月ぐらいでしたという人あんまり楽しいイベントがなかったようですね。じゃあ2017年に入ってそんなことあったなと思い出す人、あ、一人いらっしゃった。まあ私はそんな感じかなと予想はしていたんですけど、私も振り返ってみたらここしばらく、まあもちろん楽しみなことはありますよ、ただ眠れないほどにワクワクしてしまって興奮したということはしばらくないなと思ったんですね。でいろいろ振り返ってみて思い出すのは、多分結婚式もさらに遡って小学校の遠足の時なんですよそこまでね遡らないと思い出さなかったんですね。まあ遠足といいましても、私は埼玉県の飯能市ですから、まあ天覧山とか正丸峠だとか、まあ地元にある山にしか行かないんですけれども、もう前の晩からワクワクしてしまってなかなか眠れないわけなんですよね。でなんとか一生懸命寝て、あ、早く明日来ればなと思うと大体1時とか2時に起きてしまうわけなんです。でも昔って言ったら家の中は真っ暗でね、テレビもネットも何にもないので、もう起きたら時計を見て、あ、まだ1時か、まだ2時かと、もう永遠と感じるようなその夜中の長さに、我慢しながら、ね、でもいつか気がつくといつの間にか寝ていて朝になっているという感じなんですけども、もうあの待って待って寝られないあの感覚が、あの時間がとても苦痛だったのを、思い出しました。まあ飯能の山でそこまで興奮するわけですから、本当に単純な田舎の子供だったわけなんですけども、まあ12月に入り冬休み、クリスマス、そしてお正月と続くこの季節は子供たちにとってはとても興奮しワクワクしながら待ち望むそんな季節かと思いますが、大人の皆さんはどうでしょうか。ワクワクしていますでしょうか。今年はいつもより1週間早いクリスマスがやってくるわけで、そしてその後はクリスマスイブには礼拝もあるわけです。もうダブルで嬉しい特別な年で、さぞかし皆さんワクワクされているのかなと思いますが、きっと現実は大人の私たちはそこまで子供たちのようにワクワクそわそわしている方はぶっちゃけいないのかなと思います。もしいらっしゃったら申し訳ないです。まあ忙しすぎたり日々のいろいろな出来事の中にそこまでいろいろ考えたり楽しみにしている余裕もないという方も多くいるかもしれません。で今日はそんなクリスマスを前に待ち望むということで、クリスマスの前に起こった出来事から私たちが待ち望むということはどういうことなのか一緒に考えていきたいと思います。さあ今日はメッセージの中タイトルにも3つありますように、3つのことを考えたいと思います。待ち望み、準備しつつ福音の宣言を、または喜びの宣言を、この3つから考えていきたいと思います。さあ一つは待ち望むということでありますが、クリスマス、イエス・キリストの誕生の前にもう一人の赤ちゃんの誕生が記されているのがこのルカの福音書になります。ザカリア、そしてエリサベツという一組のご夫婦のお話です。このザカリア、エリサベツとはどのような人物かと言いますと、ザカリア、夫のザカリアさんは祭司でした。すなわちエルサレムの神殿で神様の前に仕える仕事をしており、そしてそのザカリアの妻がエリサベツさんです。どのような夫婦かと言いますと、一章の6節に7節にこのように書いてあります。二人とも神の御前に正しく、 主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。面白い書き出しがあるわけなんですね。彼らは待ち望んでいた夫婦なんです。何を待ち望んでいたか、それは彼らに子供が与えられるということを待ち望んでいました。しかしここには二人にはもう年を取っていたとありますから、待ち望んでいたはいたかもしれませんけれども、現実を見てしまうと厳しいものがあり、もはや諦めや失望に近いものがあったのかもしれません。しかしこの6節と7節は面白く、その当時のユダヤ人たちの間では子供が与えられるということは神様の祝福の印であると受け止められていたんですね。しかも神の前に忠実なしもべであるならば、神様はたくさんの子供を持ってその忠実なしもべに祝福を与えてくださる、そのように受け止められていた時代です。そうなるとここ矛盾をしているわけなんですよね。このエリザベツとザカリアは神様の前に忠実に歩んでいたにもかかわらず、なぜか子供が与えられていなかった。それゆえにきっとこのご夫妻は葛藤していたと思うんです。こんなに正しく神様を愛し歩んでいるのにもかかわらず、なぜ神は私たちに子供を与えてくださらないのか、いやもしかしたら私たちが罪を犯しているのか、いろいろ悩んで葛藤していたと思うのです。そんなご夫妻にザカリアが神殿の中で当番の時に奉仕をしていました。そしたら天使が、主の御使いが現れて、あなたの願いは聞かれたのです。ここからもザカリアは葛藤の中にも子供が与えられるということを願い祈っていたということが分かりますが、このご夫妻は子供が与えられるということを待ち望んでいた夫妻であります。しかし待ち望んでいたのはこのザカリア夫婦だけではありません。ここからクリスマスのストーリーが始まっていくわけですが、今から2000年前にイエス・キリストがこの地上に神様から使わされ誕生しましたが、その使わされた、イエス様が使わされたその時代の状況はどのようなものであったのか、どのような時代にイエス様が誕生したのか、皆さんご存知でしょうか。そこでなかなか普段は触れることがありませんが、あれ、中間時代というものを皆さんその言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。何の中間と言いますと、もうご想像がつくように新約聖書と旧約聖書のその間の時代なんです。実を言いますと、旧約の最後マラキ書から新約の最初福音書の間には期間があるんです。その期間は約400年と言われています。そしてその400年は何も書物が残されていないことから分かるように沈黙の時代と言われ、その間マラキを最後に一人として神の預言者が起こされていない、与えられていない時代だったわけなんです。しかし沈黙だからといって何も起こっていない時代かと言いますと、世界の情勢は目まぐるしく変化した400年でもありました。まあ、イスラエル、ユダヤ人たちの間でも様々な変化があった様子がここに書かれていますが、バビロン捕囚でエルサレムから連れ去られていた、パレスチナから連れ去られていたユダヤ人たちは ペルシャの時代、ペルシャ帝国の支配によってもう一度パレスチナ、イスラエルに帰ることが許されます。そしてそういったペルシャ時代の中で神殿が作られ、もう一度国家として立て直しを図ります。しかしもう世界史の授業みたいになりますけれども、今度はギリシャの時代がやってくるわけですね。あのアレキサンドロス大王、まあ、アレキサンダー大王といった方が分かるのかもしれませんが、世界を征服したあの大王がやはりパレスチナにもやってきて、今度はギリシャによって征服される時代を迎えます。そしてアレキサンダー大王の死後、混沌とした時代を経て、今度はローマの時代がやってくるわけですよね。さらに西からローマがやってきて、その地域を征服させられ、今度はローマの支配の中に植民地としてユダヤ人たちは歩んでいくことになるわけなんです。確かに預言者は現れず沈黙の時代と言われましたけども、その400年に起こった出来事といえば、もう本当に立て続けに世界の偉大な征服者たちがその地域を収めていく、そんな混沌とした時代でもあったわけなんです。きっとそのような支配者の権力のもと支配され抑圧された時代であり、簡単な時代ではなかったと思うんです。しかしこんな大変な時代だからこそ、神様の励まし、神様の導きが必要でありながらも、その時代は一人も預言者が起こらずに沈黙された時代であったわけなんです。そう考えますと、今私たちが学んでいる出エジプトとの共通点が見えてくるような気がします。それはエジプトの民も400年です。同じ400年間エジプトで奴隷として苦しみ、そしてその400年の間、神はイスラエルのために一言も語りかけなかった沈黙の時代があるわけなんです。そして400年を経てモーセが与えられて、エジプトから解放されることに至るわけですが、この時代もこのような混沌とした中に、彼らは自分たちを助けてくれる救い主がいつ現れるのか、約束されたあのお方がいつ私たちにやってくるのか、待ち望んでいたこの中間時代であったわけなんです。そんな時代の中にこのクリスマスの出来事が起こるわけです。そしてそのような中、まずユダヤ人に与えられたのが、マラキ以来起こされていなかった一人の預言者です。それがザカリアとエリザベツの夫妻に与えられた一人の男の子。この男の子がヨハネと呼ばれ、後に洗礼者ヨハネ、バプテスマヨハネと呼ばれたあの預言者ヨハネになるわけなんです。そしてこのヨハネということから、準備をするという2つ目のポイントを考えていきたいと思います。神殿で祭司の務めを果たしていたザカリアに御使いが現れて、あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、ヨハネと名付けなさいと告げられました。しかしザカリアはそれを、ああ神様感謝しますと喜んで受けためたのではなく、こんな年寄りの夫婦にそんなことが起こるのでしょうか、そのように疑ってしまうザカリアがいました。そしてその不信仰、疑いのゆえにザカリアに何が起こったか、その男の子が誕生するまであなたは口を聞くことができません、喋ることができなくなると伝えられ、ザカリアは言葉を話すことができなくなってしまいました。そんな状況の中、数ヶ月が経ちまして、57節になります。 さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。高齢になって与えられたその男の子を家族ご近所の皆さんが喜んで迎えるわけです。そしてその祝福された中、近所の人たちはもうこんな大切な子供が与えられたんだから、お父さんの名にちなんでザカリアとつけたらどうかねと進めるわけです。しかしあらかじめ御使いからお告げを受けていたザカリアは、ザカリアと自分の名前にちなんでつけるのではなくヨハネとつけると宣言しました。そうすると立ちどころに彼の口が開け、舌が溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。なんと口が開き話せるようになり、そして彼は神様を褒めたたえるわけです。聖霊に満たされ、その神様を褒めたたえた言葉がその次から書かれてあるザカリアの賛歌と呼ばれる歌でありますが、今日注目したいのはその賛歌の中でも77節の2節を見てみたいと思います。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しを、救いの知識を与えるためである。幼子よ、これはまさに自分の息子、今生まれてきたばかりのヨハネに対して語りかけている言葉でありますが、あなたは意図高き方の預言者と呼ばれよう。400年与えられなかった預言者があなたである。そしてユダヤ人たちに神の御言葉を取り継ぐものになる。何のために取り継ぐのか、その預言者の使命とは、主の御前に先立って行き、その道を備える。すなわち救い主の到来のために、この預言者が人々を整え、その道を備える使命があるということをここで予言しているわけなんです。80節には、その幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前で公に出現する日まで荒野にいたと書かれていますが、そんな備える準備をするという使命を持った預言者ヨハネは荒野で成長し、そしてどのように準備をしたかと言いますと、ヨハネは宣言をしているんですね。マタイの3章の1節からになります。開ける方は開いてみてください。3章の1節から、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。預言者ヨハネは叫んだんです。宣言したんです。悔い改めなさい、神の御国が近づいたから。これから来られる救い主のために準備をしなさい、備えなさい、そのように宣言をした預言者でした。待ち望む、道を備える、すなわち準備をする、そして福音、喜びの知らせを宣言する、この3つのことをザカリアとエリサベツ、そして生まれた男の子ヨハネから見てきましたが、私たちも救い主の誕生を喜ぶクリスマス祝会を来週に、 そして再来週には、まあ、クリスマスのイブの日には礼拝を持ってクリスマスを迎えるわけでありますが、メッセージの初めにも言いましたけれども、クリスマスは教会にとっては大きなイベントである。そして多くの皆さんと一緒にその救い主の誕生をお祝いすることは喜びであります。しかし毎年毎年お祝いする中で、まあ牧師の中では クリスマスは苦しみますというジョークがあるように、やはり準備であったりだとか計画であったりだとか、毎年毎年お祝いする中で同じことが繰り返されていく中で、その喜ぶべきことであるにもかかわらず、実際は慌ただしさの中でそこまで待ち望むことができなかったり、喜びを覚えることができなかったり、または準備や計画の中でプレッシャーに感じ、楽しみにするそんな思いがなかなか湧き上がらない、そのような現実があるかもしれません。しかしこのクリスマスのメッセージの中でとても大切なのが、この待ち望むでいうことではないでしょうか。待ち望む、そこには希望があるからこそ私たちは待ち望むわけです。希望がないならば待ち望む必要はないわけです。しかし現実はと言いますと、エリザベスとザカリアにしても高齢になっても与えられないその厳しい現実の中で、もう希望が見えなくなるのかもしれない、そんな状況の中で彼らは一筋の信仰を持って待ち望み続けた夫妻であるわけなんです。ユダヤ人たちの置かれた状況はどうでしょうか。度重なる大国の支配によってなかなか自分たちの将来が見えない、いや見えないどころか状況はさらにさらに悪くなっていく、そんな中に本当に神が約束された救い主は私たちに与えられるのか、そんな沈黙の400年耐え忍んだ現実があるわけなんです。しかし神の約束は必ず果たされる、御言葉には神の御言葉には必ず希望がある、そんな希望があるからこそ私たちも待ち望み、そしてその希望を与えてくださる救い主の誕生をご一緒に喜んでいきたいと思うのです。そして私たちはクリスマス、救い主がすでに誕生した、救い主が与えられた時代に生きる者として感謝を持ってクリスマスをお祝いすると同時に、私たちは見よ、私はすぐに来ると約束された再び来られるイエス・キリストを待ち望む者としてクリスマスを期待を持って準備をしていきたいと思うのです。クリスマスをお祝いする、クリスマスを一緒に祝う、これが私たちの信仰の表明ではないでしょうか。毎年毎年同じように繰り返しお祝いする、それは主が再び来られる、その約束を持って私たちは与えられた感謝と来られる希望を持ってお祝いし続けるわけです。ですからこそ私たちはエリザベス・ザカリアから生まれたヨハネが主の道を整えたように、私たちも準備をする、その道を整える、そんな思いを持ってクリスマスに臨んでいきたいと思うのです。もちろん祝会の準備といえと料理であったりプログラムの準備であったりいろいろあるかもしれません。でもどうでしょうか、皆さんの心はどのように整えられているでしょうか、整えているでしょうか。 クリスマスを迎える準備ができているでしょうか。ぜひ残りの1週間、目に見える準備だけではなく、私たちの心、信仰も神様の前に整えられていくことができますよ。ご一緒に準備していきたいと思います。そしてクリスマス祝会という機会を通して、救い主イエス・キリストの誕生と、そしてその喜びの知らせ、福音を私たちはご一緒に宣言をしていきたいと思うのです。もちろん礼拝を捧げる、賛美を捧げる、御言葉を取り継ぐ、そのような宣言もあるでしょう。でも私たちが心からその誕生を喜び、お祝いする姿を多くの皆さんの前で証しをする、これも福音の宣言だと私は思うのです。なぜなら私たちはその希望を信じ、その希望のゆえに待ち望み、お祝いするからです。ザカリアは不信仰なゆえに口を閉ざされてしまいました。しかし私たちは口を閉ざされるものではなく、恵みと信仰のゆえに私たちの口を持って心から神様に賛美を捧げていきたいと思います。待ち望みつつ、準備をしつつ、来週は私たちの神様に対する信仰と、救い主イエス・キリストを通して与えられた良き知らせ、福音を心から宣言する、そんなクリスマス祝会になることを期待して歩んでまいりたいと思います。